まあ、いろんなことはありましたけども、今年もあと何週間かということになってしまって、まあ、残念だし悔しい思いをしています。ただ北朝鮮も今ものすごい状況になっていることは間違いないんですね。まあ、繰り返し言ってますけれども、経済制裁が大変効果を上げているんですけれども、雨、まあ、大雨もたくさん降りましたが、中国の武漢発のコロナウイルスもまたこの秋から北朝鮮で激しく蔓延しているようで、最近聞いた話では、まあ、10月10日のに平壌で、深夜の軍事パレードをしたんですけれども、あの映像を見ると、まあ、屋外ではありますけど、マスクをしてないんですね。まあ、多分数万あるいは数十万の人たちが集まってマスクをしてなかったんですけども、そこでまたコロナが蔓延したという話が聞こえてきてますし、それからまあ水害、夏の台風で水害がたくさん出たので、キム・ジョンウン氏は平壌の中世市になる党員を派遣して復旧作業をさせたんですけども、まあ、軍隊が行く場合は自分で寝るところを作って食料を確保できるからいいんですけど、そういう人たちがすると帰って困るんですよね。でだから自分たちで食料を持っていけということになったようですけども、しかし寝るところは向こうが作ってもらっちゃいけないんで、まあ、受け入れる方も大変だったというような話が聞こえてきていますが、だからまあ多分何人かの人が雑魚寝をするみたいなことだったんでしょうし、それでまたそこでコロナが蔓延していると、それでそういう人たちが平壌に帰ってきてということがあって、今超特急じゃなくて超特急防疫体制というのに挙げてですね、いくつかの都市を都市封鎖して、今各北朝鮮では都道府県のことを道って言うんですけども、道レベルじゃなくてその下の郡とか市を超えた移動も禁止しているというふうに聞いています。まあ、それだけじゃなくて、私は中朝関係が何かおかしくなっているということをずっと言ってきたのですけれども、最近中国側が貿易統計を発表しまして、驚いたことに10月の中朝貿易は合計で166万ドルしかなかったんですね。だいたいコロナの前は一月2億ドルぐらいあったんです。まあ、経済制裁の前は一月4億ドルぐらいあったんですね。でそのうち、北朝鮮から中国への輸出の9割が経済制裁の結果なくなったので、まあ、去年を見ると大体、北朝鮮が中国から2億ドルぐらいを輸入して、北朝鮮が中国に2000万ドルぐらいを輸出しているという、だから2億数千万ドルぐらいが一月の貿易量だったんですけど、この10月は166万ドル往復でそれしかないと。特にですね、北朝鮮は中国から輸入するものについては生活必需品というのは国連制裁の対象じゃないですから、合法的に輸入できるんですが、だから去年も2億ドルぐらい輸入してたんですけども、今年の10月はなんと25万ドルしか輸入してないと。輸出の方が141万ドルで多かったんですね。制裁かかってるにもかかわらず。で、25万ドルっていうのは、だから、通常2億ドルの 0.25%。1% にもならないぐらいに落ちてると。いうことで、中国から物が入らなくなると、本当に経済が崩壊するんではないかと言われていて、まあ、いろいろ経済制裁について議論があって、経済制裁しても中国が後ろで支えているから効かないんだという話があったんですが、まあ、8月9月ぐらいまではそういう状況が一定程度ありましたが、10月にこういう数字で 私が聞いているところでは11月もほとんど中朝国境、あ、ごめんなさい、ほとんどじゃなくて全くですね、全く中朝国境で汽車も、まあ、貨物列車もトラックも行き来がないと。これは目撃情報ですけど、見てる人たちの話ですけど、だから多分ゼロに近い状況が続いていて、今12月も半分ぐらい来ましたから、大変な状況になっているんじゃないかと思います。で、金正恩政権はトランプ大統領の再選を期待していて、中国との関係の改善よりも米朝関係を動かす方向で何とか脱出しようとしていたようで、10月に、妹のキム・ヨジョンさんをワシントンに行かせるという計画があったのは間違いないですね。でもアメリカの、まあ、トランプ大統領のコロナとかそういうこともあってうまくいかなかったようですが、再選されてたらそっちの方向が進んだと思うんですが、まあ、今はそうじゃない方向がほぼ決まりましたので、困ってるんですね。で、北朝鮮はいまだにバイデン当選者に祝賀メッセージを送ってないんです。まだ方針が決められないんじゃないかと思いますし、でバイデン政権ができると、まあ、新しい北朝鮮担当者が人事で決まるのは、まあ、数ヶ月、6ヶ月ぐらいかかると言われてるんですね。アメリカは日本と違って、高級公務員局長以上の人事は全部議会の承認が必要なんです。上院の承認が必要ですから、公聴会をやらなくちゃいけないと。で、共和党が、まあ、野党になると共和党が上院で多分多数になりますから、いろんなことがあるので簡単に人事が決まらないと。そういうこともあって 6ヶ月ぐらいは方針がいや担当者が決まらないのではないかと言われているんですが、じゃあその間中国とこの貿易がゼロで持つのかと。だから今の選択肢としては、まあ、もう一度 何だかのことで、まあ、私が聞いているのは中国の銀行の仮想通貨を数億ドル北朝鮮が盗んで、その犯人を引き渡せと言ってるけど引き渡さないので中国が怒ってるということですが、まあ、それだけなのかそれ以外に何かあるのかちょっと全部のことは分からないんですけども、とにかく異常に中国が国境を閉めたと。中国に謝りに行くっていう選択肢が一つありますけれども、それをしないで10月11月12月の半ばまで来てるんですね。でアメリカを最初考えていたけどもできなかったと。で、トランプ大統領が再選が難しいと思ったら突然韓国の国情委員長が東京に来たんですね。で実はキム・ヨジョンさんをワシントンに送る仲買いを韓国の情報機関がやってたんです。その担当してた人が今度は東京に突然来て、自民党の二階幹事長に会って菅総理にも会いました。情報機関のトップは普通は来ても秘密に動くんですが、まあ、公然と、まあ、いろいろ動いていて、帰った後韓国のマスコミによると東京オリンピックの時に南北日米4カ国首脳会談をやろうという提案をしたと。金正恩氏も東京に呼んで文大統領も来てというような提案をしたというふうに言われています。まあ、本人は否定しているようですが、そういうような話が水面下であって、その韓国の国情委員長は7月に変わったんですが、北朝鮮の大変親しい人です。金大中政権時代に4億5000万ドルの裏金を北に送って、それがで罪になって有罪になって刑務所に入ってた人ですけど、まあ、北からするとそこまでして自分たちを助けてくれた人なんですね。まあ、そういう人がもう一度国情委員長になって東京に来て、今度12月にですね、スウェーデン外務省に北朝鮮特使っていう担当者がいるんですね。スウェーデンは半分中立国みたいな立場なので、米朝実務協議がスウェーデンで開かれたり、日朝も外務省の局長級の協議をスウェーデンで開いたりしていて、あるいはキム・ヨジョンさんが平昌オリンピックにの開会式に行く時もスウェーデンの特使が関係していたり、スウェーデンがいろんな 仲買をしてるんですが、その担当者が突然東京に現れました。どこも報道してませんけども、その後ソウルへその人が来ました。まあ、北朝鮮からは早く来てくれ、まあ、でもコロナがあるから今外国人は見れないけど、コロナが少し収まったら来てくれと言われてると、その人は東京に来ていっています。何か朝鮮半島で動くんではないかと思って日本と韓国の意向を聞きに来たという話をしているようです。から米朝が今まで、2019年18年19年と動いてきたんですけど、今年コロナで、まあ、外交的表の外交はできなくなって、しかし北朝鮮はどうもアメリカとやろうとしたようですが、それがうまくいかなくなって、この10月ぐらいから東京が一つの焦点になっている。もちろんあのだから、そして、まあ、来年の東京オリンピックっていうこともあって、一応北朝鮮も国連オリンピック委員会に加盟してますから、選手団は来る資格はあるわけですね。じゃあ開会式に誰が来るのかっていうのことの議論が今いろいろあって、その中で、平昌オリンピック、冬のオリンピックに金正恩氏の妹が来たのファクトですよね。その時アメリカはペンス副大統領が行って、日本は安倍総理が行ったんです。そこに関係していたスウェーデンの外交官が東京に突然来たっていうこというようなことが起きています。で、とにかく北朝鮮は本当に苦しくてしょうがないと。それなのに1月にまた大規模な大会、労働党の大会をやると言っています。これでコロナとかでできるのかなと思うんですけど、でも1月にやると言いながら日程がまだ発表にならないんですよ。何日って発表しないんですね。でもう12月の半ば過ぎてますから、何日って発表しないってもちょっと異常なんですけども、でもそしたら1月の下旬に最高人民会議、まあ、北朝鮮の国会ですけども、を開くという発表がありました。でもそれはつまり平壌に人を集めるということなんですが、これらは屋内でやりますからね。まあそれが本当にやれるのか、まあ、金正恩氏は2週間に1回ぐらい労働党の会議を開いて党大会の準備の点検作業をやったり、超特急の鉄壁のウイルス対策をしろって命令したり、まあ、いろんなことを反社会主義的風潮が広まったから取り締まれと言ったりしていますけども、で、まあ、体はあんまり体調良くなくて心臓が悪いのは事実だし、突然北朝鮮は国会で国民に禁煙をさせる法律も通したのに、金正恩氏はテレビに映る会議の場面でタバコを吸っています。灰皿を置いてあってタバコ吸いながら幹部たちに怒鳴ってる姿が北朝鮮のニュース映像に出るんですね。そういうことを注意する人もいないのかと、まあ、思うような状況なんですが、これまあ平壌の人たちが飢えてる、それから軍人も飢えてる、そして特に治安を維持している一般の警察の安全員という人と政治警察の保衛員という人たちの配給もかなり減ってるので、その安全員の人たちがチャンマダンといわれる市場に行ってですね、難癖をつけて商人から物を取っちゃうということが頻発しているようですが、それで最近の驚いたことは、安全員が市場で暴行される、末端の治安を維持する警察官が市場の商人たちに暴行されるという事件が頻発しているそうです。で、一度暴行するとですね、捕まったら殺されたりしますから、ボコボコにして瀕死の状態にして誰がやったか分かんないというようなところまでやるんですね。それがこことこことこことここであったっていうような情報を聞きました。で、金正恩氏がその場で発砲しろという命令を出したと。だから、まあ経外貨がなくなって、そして水害で不作で、そして疫病が蔓延していて矛盾が高まって、 食べ物などの取り合いからそういうことが起きている。政治的に自由を求めるデモが起きるとかそういう状況ではないんですが、生き残るための事実上の反体制的な暴力行為も起き始めていると。これまでは逃げるっていうのしかなかったんですが、まあ、そういうことの中で全国党大会をやると言ってるんですけど、何のためにやるのか、まあ、キム・ヨジョンさんの地位を高めるためにやるんじゃないかという観測があったりしますけども、まあ、ちょっと分かりませんが、出口を中国に求めないとすると、そしてアメリカは半年ぐらいはできないとすると、拉致を媒介にして日本に接近してくる可能性が高まってきているというふうに思っています。ただその場合も聞こえてくる情報は全員返すつもりはないと。2002年に死んだと言われた人については死んだと言うということで、日本から金が取れるならやってみようかというレベルの話がされているというふうに聞いています。まあ、もちろん聞いてるって言っても本当は権力中枢のこと全部わかるわけじゃないんですけど、間接的な話ですが、だから、まずは菅さんが平壌に行って金正恩氏と一対一で向き合う会談を実現させるという一つの目標があって、今度そこで北朝鮮に嘘をつかせないで全員返させるという二つ目の目標があって、その二つをどうやって実現するかというところまでは来ています。さあ、まあ、枠組みとしてはやっぱり制裁を緩めないで日本と接近せざるを得ない状況を作ると。まさに今そういろんな状況から日本を選ばざるを得なくなってきてるんじゃないかと思うんですね。もちろん中国にもう一度行くかもしれないと、韓国と何かするかもしれないとかありますけど、韓国もアメリカがセカンドリーサンクションで見張ってることもあって、日本を使おうとして韓国の北朝鮮に近い情報機関のトップが日本に来たんで、文政権も東京オリンピックを利用してるようとしてるんだとすると、東京に焦点が集まっていると。しかしだからと一つ目の山を越えて日朝首脳会談が実現したとしても、やっぱり絶対何か返せない理由がある、秘密を知っている、2002年に死んだと言えと命令された人たちを返させるにはもう少しの力が必要だ。まあ、そこで私は繰り返し言ってるのは、情報の力だというふうに、いろんなところで言っています。トランプ大統領が2度目の米朝首脳会談、ハノイでやった首脳会談で、まあ、拉致問題を2回出してくれたんですが、あそこで騙されなかったのは、アメリカの情報機関が北朝鮮の核開発について確実な情報を持ってたからですね。金正恩委員長は寧辺というところにあるプルトニウムを作る原子炉と再処理施設を全部廃棄します、それから寧辺に濃縮ウラニウムを作るウラン濃縮工場もあるんです、これも廃棄しますと、これが全部ですと言って、だから制裁の9割以上を解除してくださいとトランプ大統領に言ったんですね。でもトランプ大統領は全然足りないと、我々は1日レベルであなたたちにやってることを見てますと、寧辺以外にあるでしょうと、それを出しなさいと。最近トランプ大統領の長いインタビューをもとに書かれたアメリカのジャーナリストの本だと、トランプ大統領はあと5カ所あるでしょうって言ったって言うんですけど、あとちょっと数字は分かりませんが、とにかく濃縮ウラニウムを作る工場というのは原子炉がいらないので地下に作れるんです。衛星ではなかなか分からないんです。遠心分離器をぐるぐる回してウランを濃縮するんですね。で、北朝鮮は天然ウランが豊富なんです。で、濃縮ウラニウムを作る技術はパキスタンから導入したんです、持ってるんです。で、電気さえあれば地下でどこでもできるんです。だから北朝鮮はアメリカはそれは分かってないだろうと、わざわざ寧辺に一つ濃縮ウラン工場を作ってアメリカの学者にも見せてここしかないですよってやってたんです。でも トランプ大統領は騙されなくて、他にいいことないのかって、他の提案がないのかって言って、ないって言ったら分かったって言って昼ご飯の約束をキャンセルして帰っちゃったんです。あんな仲いいと言っても ご飯も食べないで帰っちゃったんです。でそれは情報の力です。嘘の提案をしてきた時に自信を持ってこれは違うと言えたから騙されなかった。同じことを菅総理ができるかどうか、どれくらい確実な生存情報あるいは所在情報、今どこにいるかという情報を政府が持っているのか、逆に言うと北朝鮮は今日本がどれくらい情報を持っているかというのを知りたくてしょうがないんです。どのカードを切るかという最後の攻防になっていますから、あの前あのめぐみさんの偽の遺骨が出てきた時ですね、実は私たちに本当に貴重な情報が一つあったんです。帰国した被害者の人がまだ子供たちが北にいるのに教えてくれた、めぐみさんは北朝鮮は93年に死んだと発表しましたが94年まで私たちと同じ地域に住んでましたと、私たちを目撃しているということを教えてくれたんです。北朝鮮にとって徹底的に不利な情報を子供が北にいるのに教えてくれたんですから、我々も絶対秘密にしてたんです。ところが、偽の遺骨が出てくる前の実務協議で外務省の代表が北京に行く直前のに毎日新聞が書いちゃったんです。外務省のデイリーの記者が書いたことまで分かってて、毎日新聞と大喧嘩しましたけども、でも外務省のデイリーの記者が書いたんですから、そしてその情報を当時私たち失礼だけど外務省を信用してなかったので、家族支援室中山京子さんはその情報を持ってましたし、私も持ってましたが教えてなかったんですが、実務協議で北京に行くという直前に教えたらそういうことが起きちゃった。まあ、今の外務省はそうだとは言いませんけど、当時はそうだったです。だからそういうことがあるので、今の拉致対策本部は本当に口が固くて、どれだけ情報を持っているのかということを家族が聞いてもなかなか教えてくれないんですけども、無事に帰ってもらうために使うんだということになって、その情報を使う時が近づいているかもしれない。首脳会談を実現させること、そのために制裁の枠組みを緩めないこと、まあ、それは何とかもいくつあると思うんですが、そして我々の力の上のところで中国との関係が悪くなっていること、台風が来たこと、疫病があったことも、まあこの間も言いましたけど、パローのカタカナの心を変えるために天が動いてんじゃないかと思うぐらいこちらに有利なことがたくさん起きてます。ただ それでもまだギリギリのところで首脳会談が実現したとしても、まだもう一山あると。でもそれもはその本当に政府に、あるいは特に拉致対策本部に頑張ってもらわなきゃいけないんだったなというふうに思っていますけれども、そういう勝負の時が今年中に来るのかなと思っていましたけど、まだ今の状況ではそうではありませんが、一回はチャンスが来るんじゃないかと思って、しかしチャンスであって絶対ではないと。そこで空振りすると次に打席に回ってくるのはあと10年とかかかるとすると、もう酒井さんはもしかしたら持たないかもしれないですよね。だからここで慎重に、ここまで来たんですから、慎重に全員を取り戻してほしいと。何人かの人たちではダメだと言っているのはそういうことなんですね。で繰り返し言いますけど、これから調べますというのは嘘ですから、北朝鮮の全人民はもちろん拉致被害者も含めて1週間に1回仕事を休んで生活総和というのをするんです。北朝鮮は総和って言うんですけど、まあ、日本赤軍は総括って言ってましたよね。1週間自分が死体層に基づいて生活してるかどうかを10人から20人ぐらいのグループで自己批判し相互批判するんです。北朝鮮の脱北者の手記なんか読むと、この相互批判っていうのは嫌だと、友達同士相手を批判しなくちゃいけないと、だから事前に調整しといて、俺これ言うからお前これ言えよっていうようなことをやるって言ってるんですが、それはもう帰ってきた被害者たちもやってたという証言があります。全員やってるんですから。でその何を喋ったかって報告が党の組織指導部に上がっていくんです。ファイルがあるんですから。 これから日本みたいに誰がどこにいるかわからない国じゃないんです。それでこれから探しますとか言ってるのは本当のことを言うつもりはないってことです。合同調査委員会作って調査しましょうとか言ってるのはそういうことだと思っています。でも、まあ、今ここまで来た頂上が見えてましたが、あと二山あって菅さんが平壌に行けるか、行ったとしても金正恩氏が本当のことを言うかというところが残っていて、まあ、これ以上は私たちの手の届かないことでところでいろんなことが起きているので、わからないことも多いですけれども、できる手の届くところでの準備はしておかなくちゃいけないと。しかし大きな力を働かせる人は、まあ、神様しかいないので、この今年に疫病が起きるということは私たち全くわからなかったですし、今年台風が3つも北朝鮮を直撃する。普通は偏西風に乗って東に行くのに東に行かないで北に行ったというのも全く理由がわからないんですね。地球温暖化の影響とか言いますけども、1週間ごとに3つも行くっていうのは、まあ偶然といえば偶然なのかもしれないですけど、何か意図が働いているんじゃないかというふうに思えて、私はまあキリスト教信者ですからなりません。だから佐藤さんの言うように何か大きな力が働いているんではないか。この10月の中朝貿易がゼロになったというのももう史上初めてのことです。とにかく1月にコロナで北朝鮮が国境を閉じた時も数千万ドルあって、6月には1億ドルまで戻ってたんです。だからコロナのためだけじゃないんです。私も分かってることと分かんないこと、分かんないことの方が多いですけども、分かってることの中で希望は十分あると。でもやるべきことを一つ一つやっていくしかないんだというふうに強く思っています。共に分かってないことの方が多いということが一番自信を持って言えることなので、もう全て分かってらっしゃる神様に頭を下げて祈るしかないというふうに思っています。以上です。